先日テレビで、吉田松陰の、まあ、番組がありましてね、ご存じのように、山口県の萩の幕末から幕末にですね、大勢のその明治時代を新しい時代を動かした人たちを育てたと言われておる方ですね。私も昔あの小説でその吉田松陰のことを知ったんですけども、一度萩市を訪ねて松下村塾というですね、吉田松陰がそういういろんな人たちを育てた、まあ、今でいうところの学校ですけど塾ですよね、そこを訪ねたことがあるんですが、先日テレビでも拝見しましたが、本当にびっくりするぐらい、まあ、小さい粗末な建物ですね、力の強い相撲取りが押したら倒れるんじゃないかというような、そういう感じの建物ですが、そこで、高杉晋作とか伊藤博文とかいうようなね、その後の日本を動かした、立役者たちを育てられたわけですね。で、私は今回そのテレビ番組を通して初めて知ったことが一つありまして、それはですね、吉田松陰はその静谷学校のようにですね、あの大勢の生徒さんたちの前で、論語をこう講義したりするようなことはしなかったんだそうです。その訪ねてくる若者たちにですね、一人一人に面談をしまして、あなたは何を学びたいのかとね、いうふうに尋ねたそうでして、まあ、いろんな人が全国各地からね噂を聞いて集まってきたそうですが、中にはですね、まあ、商売をやりたいという人もおったでしょうし、あるいは、兵法を学びたいという人もおったでしょうし、いろんな人がいたわけですね。その人たちのその求めに応じてですね、一人一人に丁寧なその授業をしたんだそうですね。で、まあその松陰は全国を行脚してですね、当時のその先生方からですね、それぞれの専門のこの知識を学んでですね、自分がその、まあ、いろんなこう当時で言えば、そうですね、あの世界のですね、そこにも ありますが、江戸時代すでにもう世界地図が作成されていたということがわかるんですけどね、教祖様が、読み書きを教わった小野光右衛門さんのところにもですね、そういう世界地図がもうあったということですから、教祖様も世界のことをそうして、おそらく知っていたんだろうと思うんですが、吉田松陰はそういう、鎖国の時代でしたけどね、いろんな、その専門の方々を訪ねて、それに学んでいたということですね。そうした世界情勢に関わる知識をですね、持っていたということですが、いろんな人たちの求めに応じてそれぞれにですね、自分の持てるそういう知識をですね、伝えていたということです。そういうその話をね、聞かせていただいて、あ、ちょうど時代も教祖様と同じ時代の人なんですね。まあ、残念ながら吉田松陰は若くして、処刑されてしまいましたけど、教祖様の方が長生きをされましたけど、ちょうど同じ時代の人間なんですね。で、教祖様がなされた取り次ぎというのも共通点がありまして、 参ってくる人に応じてですね、お使用されておるんですね。いわゆる大勢の人を集めてまとめて説教するということはなさってなかったんです。参ってくる人がね、いろんな方がおられました、まあ、それこそ当時のね、武士もおりましたし、農民もおりましたし、商売人もおりました。その人たちみんな持っている問題は違うわけですね。でおいでになると教祖様にこのそれぞれのね悩み事とか願い事を申し上げるわけ。そうすると教祖様はそれぞれに応じてですね、ちゃんとご理解をなさっておるんですね。そういうところが非常に共通点がある。そして伊藤、吉田松陰のですね、その門下生たちが明治の維新を推進していったということは皆さんご存知ですよね。そして新しい日本を作っていったと、ね、で教祖様の教えを受けた人たちはですね、そうした維新の活躍をしたという人はあまりいないんですけども、その後ですね、全国各地にですね、この教会が生まれ、まあ、今現在1500ぐらいですけどね、その土地の人たちのためにですね、人としての生き方を示していく、そういう取り次ぎ者をですね輩出していってんですね。だから吉田松陰は、まあ、その当時出会った人たちを育ててるわけですが、教祖様はその自分が育てた教えた人たちがさらにですね各地に出向いていって、中には海外にもね出向いていって、この信心を広めていったんですね。これはすごいことだなと私は思うんです。まあ、今日のね、日本の歴史の中でそうした歴史上の人物としては吉田松陰の功績というものが非常に大きくね評価されておりますが、教祖様のね働きというのは、そういうその歴史上の人物としては大きく取り扱われることはないかも分かりませんが、実質ですねものすごく大きな働きをしておられます。そういうふうに私は感じさせていただいておりましてね。で、先ほどから申しておりますように、この道の信心はですね、一律にみんなに何かをこうね教えるというよりも、その人なりのね一人一人の個性といいますか、持ち味というものを生かしていくというね、そしてそれぞれの願いが成就していくように願っていくという信心が基本であるということを改めて私は大切にしたいと思うんですね。皆さん方もそれぞれ今日お参りされている方も皆さん、ね、職業も違えば家族も違うし、ね、年齢も違いますね、それぞれであっていいということですね。そうした自分なりの道というものを大切にしていくお道であるというね、そういうことをですね改めて私はこう気づかせていただきまして、一層大切にしていきたいと思っております。はい、今日も終わります。